おはようございます。藤田さん、どうも尊いお証しありがとうございました。神様がね、小さい時から本当に一緒に歩いてくださっているご様子が本当に分かった。藤田さんのご一家が本当に神様の器として祝福された歩みをされていることを、また共に神様に感謝するものであります。主イエスに表された福音の神様は、私たちに自由と責任を与えて、希望の中に未来を指し示す方であります。希望の中に未来を指し示す、私たちがこの歩んでいくこの歩みがですね、本当にこう祝福された道へと広がっていくということです。しかし反面ですね、私たちの信仰においても、また宗教一般においても、多くの場合信仰の名で語られる福音が、人間を罪に定めて人をがんじがらめにしていないだろうか、私たちの信仰が私たちをがんじがらめにしていないだろうか。そこで語られる救いというものは具体的じゃなくて、教義的で教派的で、自分たちの狭い枠の中に閉じ込みようとすることに躍起になっていないだろうかと、私自身反省するのであります。自分の力で何とかして立ち上がろうとする、何とかして解決しようとする、それってとっても大事なことなんですね。しかしそういうこの何とかしようという時にですね、多くの場合、あなたの罪を知りなさい、あなたは罪人ですよ、あなたは弱いですよと言い、また歩かなくてもいい、そのままで救われているのだからと、人をそこに置いたままにする、置いたままにする。そしてその人格を固定化し、物質化する、自分も他人も物質化してしまう。それは決してイエス様の私たちにくださる福音ではありません。福音とは、私たちを自分で解決し、そして何かを行動しようとすることへと向かわせてくださる、その自由を与えてくださる力であります。ある日のこと、イエス様が家の中で教えておられると、ファリサイ派の人々と律法学者たちがそこに座っていた。で、聖書によりますと、彼らはガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのであるとあります。ユダヤの地全地方からですね、エルサレムから、ガリラヤから、田舎から町から、その律法学者やパリサイ人の人たちがイエス様のなさっている話、そして癒しの技、そういうことを、まあ、見に来ていたわけでしょう。その人たちが前に座っていたっていうんだから、一人や二人でないでしょ、全国からこの集まってきてるんだから。で、当時のユダヤ教の指導者たちがこのイエスの行動に対する関心の深さっていうものを伺うことができます。異常なまでのですね、関心の深さ、そしてまた、たくさんの人たちがイエスの話を聞こうとして集まってきていたようです。しかし彼らはですね、必ずしもイエスに対する信頼や信仰からばかりではなくて、このユダヤの指導者たちは果たしてこれは認めていいものなのか、 これは認めちゃならないものなのかという、そういう監視の目を持って、また好奇心からですね、ここに集まっていた人たちが多かったようであります。で、そこに厨房を患っている人がいた、まあ、自分の体では歩けない人ですね。その人が床に乗せられて、それ運んできた4人の人か5人の人か分かりませんが、四隅を抱えて運んできた。イエス様が来られた、イエス様が来られたから、これぜひ会わせてやりたいと思って連れてこられたんでしょう。イエス様にはその力がある。イエス様によればこの病はきっと癒されると思って、この友人たちがこの人をこの運んできたんだ。で、運んできたとか置くとかいう言葉が書かれていますけれども、これは本当に自分の意思で動くことのできない、自分の考えや希望は言えない、そこに置かれる存在でしかなかった。そしてその人をイエス様のところへ来て入って、イエスの前に置こうとしたのですが、群衆に阻まれて入れませんでした。さっき言うようにユダヤ全土からファリサイ人や律法学者たちが来て前にいるし、そして群衆がそれに取り巻いている。とてもじゃないけど入れない。イエスの周りは多くの群衆が囲んでいたからです。で、彼らはですね、真面目にその語られる言葉を一言も漏らすまいと耳をそば立てて、イエス様のお話を聞いておられたと思うんです。聞いていたと思うんです。そして、イエス様はそれにもかかわらず、神様の助けをいただいて、そこで癒しをしたり、述べ伝えたりしておられたんですが、その雰囲気はですね、この中部の 人にとっては本当に大きな大きな壁のようでありました。その雰囲気は病人の深刻さを寄せつけない雰囲気があった。何をくだらないことを言ってるんだ、中部のお前はここに来る資格がないよ、今は偉い人たちが来て大事な時なんだ、お前たちの出る幕ではないと寄せつけられなかったかもしれません。またそれを取り巻く群衆も同じようにこの病人を寄せつけることができなかった。ここにですね、福音を阻む障害の現実があると思うんですね。イエス様に近づこうとする、福音をいただこうとするんですけれども、そこに障害が起こる。主の救いを求めるときに直接まっすぐに行こうとするけれども邪魔が入る。それは周りの状況や周りの人々であったり、自分の実力や見栄や身分であったり、恐ろしく難しい理論であったり、あるいは学識であったりするでしょう。キリスト教の救いも似たようなものがあるような気がする。隣の家に行くのにですよ、世界一周して回って隣の家へ行きましょうみたいな理屈が支配し始めるんです。隣の家をスッと行けばいいんです。スッと行けばいいのに、ああじゃこうじゃ、ああじゃこうじゃって難しいこと言って、間違っていないけども世界一周してそんなしてる間に病人は死んじゃう、何もできない。でもそういうことばっかりくどくどくどくどくどくどくどくど問題に従う。 それは実際に病んでない人なんです。そういう理論で満足するできる人たちなんです。でそういうものを信仰だ宗教だ神学だとしてこねくり回す。で具体的に病んでいる人は遠くにいてとてもじゃないけどそこへ入れない、そういう現実なんです。だから諦めちゃう、諦めるのが信仰だになっちゃう。しかし病人を運んできたこの人たちは違っていた。その家の屋根に登る、そして瓦を剥がす、そしてイエス様の前を釣り下ろしたっていうんです。まあユダヤの家は日本の家のようにこんな立派な屋根があってですね、瓦葺きでしてない。でも聖書には瓦を剥いでって書いてますけど、実際には草があったり木があったりこう置いてある、パッパッとしたら簡単にこの屋根が剥がれるような、このこんな屋根じゃなくて平らだし、釣り下ろすことはそう難しいことではなかったようであります。しかしそれについてもですね、誰の目から見てもそれは非常識なことです。迷惑です。違反行為であります。そんなことしちゃいけないよ、それはダメだよと言われる。しかし主イエスはその行為をですね、その人たちの信仰を見てって書いてます。信仰と言ってるんです。その非常識な直接的な行為を、それを信仰と言ってるんです。悪行を許したんじゃない、信仰を見て、そして人よ、あなたの罪は許されたと言ったんです。でもこれを聞いた律法学者たちは、神を冒涜するこの男は何者だ、神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかと考えました。この罪の規定っていうのは専門家は律法学者なんです。ファリサイ派の人たちなんです。だからこの罪を許すなんていうことは自分の範疇なんです。神を他できないっていうことも含めてです。自分は神の代理人なんです。そんなことを言うんじゃないかと思ってわざわざ来てるわけです。どっから普段の上そういうことを言ってる、やっぱりとんでもないこっちゃって言ってこの憤っているわけです。しかし主はその彼らにとらわれず、中部の者に起き上がれ、床を担いで家に帰りなさいと言われました。そうするとその人は立ち上がって家に帰ったというんです。私はこの行為ですね、起き上がりなさいと言ったって起き上がれないから来てるわけでしょ。手を伸ばしなさい、床を担いでなんてとてもならないけどできない。でもそれを許して命じられる。福音は許しであり命令なんだ。できませんできません、私は何もできませんという、実際そこに置かれているような存在の私たち、私は罪人です、何もできません、私はダメですとみんな言う。そしてそれにみんなこうがんじがらめにしようとする。イエス様はその人に対して、あなたの罪は許されたから起き上がって床を取り上げて家に帰りなさいと言われる、命令される。私たちもまた自分の生きているこの現実の中でさまざまな障害にぶつかってがんじがらめになり、自らの弱さや境遇の悲惨さを嘆く。 しかしこの友人たちがしたように屋根を剥がしてでもええからイエス様のところへ行こう。私たちはさまざまなところにおいて自信を得てきています。昔はおっかないおっかないって言ってた。しかしやればできるんだ。いろいろな場においてそのことが、いや私たちはできるんだよということを経験している。宗教がそれに逆らって人間を罪の枠の中に閉じ込めようとして、その限界を必死になって解きますが、至るところでその壁は剥がされている、瓦はどけられているんだ。私たちはそれを決して阻もうとか邪魔もうとする邪魔をしようとかする必要はない。自分たちの力で歩み始める、それこそ福音なんだ。主は私たちを許してくださる。いいよやれ、そして出かけることを命じられます。今年度ですね、私たちは来年度ですね、来年度私たちはこの善を求める、悪を求めるなという次第で歩もうとしています。善を求め、善を求めっていうことは歩きなさい、イエス様の御言葉に従って歩きなさい、具体的にということです。悪を求めなさい。この励ましの言葉をですね、来年1年間それぞれの場で努めていきたいと総会に提案しようとしています。イエス様がその許しの命令を一人一人にください。そして私たちはまた友達を抱えてそこへ連れていく友情を共に分かっていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、まもなく2014年がどうか終わろうとしています。この年あなたに守られて過ごしてきたことを感謝いたします。新しい年度、神様、私たちがあなたに連なるものとしてあなたのお言葉にはいと従うものとさせてください。とどまるのではなく御言葉に顔を向けて歩ませてください。今日は愛する一人の姉妹から尊いお証しを聞くことが許されました。感謝いたします。姉妹の一つの歩みが多くの人たちに多くの恵みを分け与えてくださっているように、また私たちもともどもにその福音に応え恵みを分かち合う群れとなれますように、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。